はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
はいはいはい
はいはい、ってことでございまして、今回もね、アンケートをね、まずはちょっと皆さんからいただいたアンケートをもとにちょっと喋っていこうと思うんですけども、今回のアンケートはですね、こんなので、募集しました。ソシャゲのガチャにはいくらまで突っ込みますかで、
はい。
こちら、
いや、まあね、あるあるです
これ
ね。
はもう選択肢がちょっと僕もなんかこう、なんか、これでよかったのかなと思いつつね、4択、4つちょっと入れてみたんですけど、欲しいのが出るまで、まあ無制限というのと、5万円までならいけるが 6%、1キャラ1万円くらいなら、と、絶対に無課金、パーセント言ったか。まあいいや。
あれどうだったろう。
絶対無課金のこの4択でございました。
はいはいはい。
こちら、18票をいただきましてですね。
はい。
上から、欲しいのが出るまで、まあ、無制限なのは28%。まあ、天井まで行くみたいな話なんですかね。
まあまあまあ、多分そうっすよね。天井か、まあたまにないやつ。
まあ、5万円までならいけるは6%。1キャラ1万円くらいなら39%。絶対に無課金は28%でございました。
はいはいはいはい。
いや、まあ、どうです？これ、無課金でできたら、そりゃそれに越したことはないんでしょうけどね。
いや、これ悩んだのが、僕、無課金ってわけじゃないんですけど、引換券がついてるやつとかは買ったりするんですよ。
あ、引き換えて。ああ、なるほど、なるほど。
そうなんですよね。星3キャラだったりとか、そのサポートカードとか。
ああ、
そ
なる
れ
ほど。
はマジで解読なんで課金するんですよ。でも、例えば、天井ないやつとか、まあ、もしかすると天井部石がない、もしくは石まで削る必要はないかなぐらいっていうキャラは、そのなんか補助券みたいな。石は使わないけど、そのガチャチケみたいなやつで出たらそのままかなみたいなぐらいのやつなんで、ちょっとそれだと多分無課金の一個手前のやつかなみたいな。
なるほど、なるほど。まあ、なんか課金はね、まあまあまあ、した方がいいんでしょうけど、しすぎるのもね、なんかねって話ではございま
い
し
や、
て。
まあそりゃあね、病む課金はダメっすよ。
いや、本当にね、いや、ゲームに何マジになってんのみたいな、コーナー、冷静な自分も言うのよ。なんかこう、そのね、天使と悪魔みたいな話で言うと、自分の頭の中でこう、いや、今これ引くべきだっていうのと、そんなに引いてどうすんのみたいなのの自分の二人がいるのね。
自分の中に。
自分の中にいるわけですよ。これはね、本当に。いや、どっちに従うべきなのかはちょっとね、いや、永遠の課題というか、その時の自分は欲しいんだけど、
そうそうそう。後をね
1年後とか
後を
に
ね。
これを後悔できずに入れるかっていう。
そう、それはまた別の話になっちゃいま
そう
すか
そう
らね。
そうね。だからそういう、まあ、後先考えずに引くのが一番いいんでしょうけどねっていう。
てか、ああ、良き天井、心晴れやかにって。お父さんかっこいい。もうネットミームに侵されている人がいます。
これなんだっけ？これなんだっけ？よく
え、
わ
こ
かん
れ、人です。すいません。なんかいろいろ汚職でやらかした政治家の人。
はあはあはあ。
籠池みたいな。違う、ね、
ああ、なん
政
だっ
治家じゃ
け？
なくて、学園長みたいな。
はいはいはい。
学校長みたいな人っすね。
森、
ああ、そう。
森かけ？森かけ
森友？
問題？森友問題？
森友かな？
ああ、
しかも
森と。
本家は晴れやかなりなんで、
ああ、荒れてん
逆、
だよ
真
な。
逆に、
荒れて
真
んだよ
逆になっ
な。
てるな。
いやー、僕もその、まあ、課金、毎月課金してるゲームがあるんですけど、DMM ゲーム
ああ、
の、スイートホームメイドっていうゲームがあって、もう、これはもう月に、毎月なんかこう、新イベントのたびにシーズンパスが出るんですよ。で、それが3000円とかで、
ああ、3000か。
それと、まあ、プラス、月、毎日ログインするたびに石が追加でもらえるみたいなのが、30日間のやつ。なんかそれが1000円ぐらいであって、だから4000円は確実に課金しちゃってるんだよな、それ。なんかシーズンパスじゃないともらえないカードが1個毎回ついてきてみたいなのとかね、あったり。
ああ、そういうやつだ。限定でね。
ずるいんだよな、そういう売り方。で、それでいても、
実際ずるい。
それがもう2年ぐらい続いてて。 もうそのゲームが始まって2年ずっと。これはもうどうしようって。だからカードをほとんど、いや、サービス開始当時からやってるから全部揃えてんだよ。だからそこの意地は正直あるんだよな。やだなって。
あ、なんかね、まあ、あの切ったらそこで試合終了ですよみたいな。そうそう、なんかもうモチベとかも含めてね、うん、なくなっちゃうあれもありますよね。
その中で、うん、1回だけそのキャラクター逃してて、一つだけ空白があるんですけど。その中で。
うわ
一回逃したのは、なんかこう、出なかったんですよね。しかもその、限定ガチャの中でも、なんか強力なキャラクターだったっていうのがあって、普段は150連で天井なんですけど、それだけ200連で天井行くみたいなやつだったの。
はいはいはい。
ちょっとそれだけえぐくて
、
ちょっともう石足りねえやってなって、もうちょっと、しかもなんかピックアップすり抜けたりもするし、も
う
嫌だーって、もうやりたくねえってなったっていう。そこ、それだけちょっとあれだったな。まあまあまあ、うん。いやいやいや、まあまあ、どっかいつか復刻のタイミングがあればやるかな。ちょっと今のタイミングではちょっともういいやってなっちゃってるっていう。
はいはいはい、
はい、ことがあって、そんなガチャのお話。あ、まあゲームのね、課金はなんか、まあ、こういうのがする人によって続いてんのか、いやもう、まあ、俺以外にもそういう人がいるから俺だけが課金をやめたところでサービスが終了するわけでもないんだろうけどさ、うん、
いやそこ考え始めたらちょっとちゃうくないですか。
うん、まあまあまあ、それとこれとはね、まあ自分己との戦いなんでね、こういうのは
己とのね、
結局のところ、うん、まあソシャゲなんてのは、あ、福袋系課金。ああ。まあまあ、限定でも普通の通常課金よりなんかお得だったりするとね、なんか、まあまあ課金はするよなっていう、
うん。
うん。のもあるけど、まあ結局はもう、俺の場合は DMM とかが絡んでくるんで、DMM ポイントが絡んでくるから、もう下半身の赴くままですから。
あの、下半身に従えっていう、そうそうそう、本当に股間に従うやつね。
下半身に従っちゃってるからよくないね、本当。あ、そういうの煽るのもよくない。本当にそういう、もう、
煽られるのか。
煽られる、性欲に当てられちゃってよくないね、本当に。
メスガキみたいなもんじゃんじ。
負けちゃう、負けちゃう。
ザーコ、ザーコみたいな。負けちゃう。
負けちゃ
って。もうおしま
いだ。ね、もう本当になんかそんな風なねことでございました。もう最低な入りでした。息子のために課金をしてる。そうね。そのなんだこれは、育児課金みたいなことですかこれ。まあまあまあ、そういうことをね、思った次第でございました。そんな話で、タイトルコールいきますかね。はい。それではいきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
はい。っていうことなんですけどもね。まあ、その、オンエア日がね、何日 ?17、18付近なんで、そこに合わせた今日は何の日にちなんだ、まあ今回はアンケートだったわけですけども、
ね、
17日ガチャの日というのがあります。
いや
でもこれに関してはね、カプセルトイのガチャの方なんだよな。だからまあ、
あ、そっちか、
うん、課金の方ではなかったんですけどね、うん、だからといってガチャガチャやりますかはね、でもリアルガチャの方って天井ないしね。あれ天井あったら嬉しいけどね。
あれ天井ないっすね。
あれ天井ねえなっていう、リアル現物は。うん、なんかね、ガチャね、最近そういうリアルガチャはやったことある？
ね、ありますよ。
おお、
あるんですけど、ちょっと待ってくださいね、思い出せねえ。あるのに。あるのに思い出せない。なんだっけな。いやでも、
うん、
なんか動物系、可愛い動物系だった気がするんすよね。
うん、
あれだ、サンリオのアイシナモロールっていうキャラクターのガチャガチャはやりました。もう、どうなの、アイシナモどれぐらい どれぐらい知ってる方が、うん、
認知度あるかね。サンリオのキャラ、
そうです、サンリオで、シナモンが、
うん、
シナモンのそばにいる女の子、まあいるんですけど、その女の子と会わなかった世界線みたいな。
え？そんな、
だからイフのシナモンなんですよあれ。
え、平行世界ってこと？
イフルートだ。何の世界ですか？
え、平行世界。平行世界シナモン。
平行世界、平行世界に近い感じですね。合わなかった結果、その飛ばないし地に足つけて歩いてて、で目に光がないんだけれども、うん、なんかその絶望してる感じじゃなくて、なんか現実的に生活してる、本当にアメリカのマンションで暮らしてるみたいな。
はあ、はあははあ、
めっちゃ可愛いんすよね。
これでもこれ好きな人ってなんかそのなんだろ、逆張りしてそう。
え、逆張り、
逆張りではないか、シナモロール、
あ、たそう、ターゲット層が違う感じかな。あ、
そうか、そういうことね。
僕もシナモン、あのサンリオなんかその可愛いって思わないじゃなくて、あんまハマるあれはなかったんですけど、うん、アイシナで初めてハマって、
はい、ハマるんだ。
でどれぐらいハマったかっていうと、あの、うん、グッズ買いに行くぐらいしっかり。
すごい。
だから僕の今 あの女性声優のアクスタが入ってるのは、そのアイシナのポーチに入ってるんですよ。そう、横浜限定のポーチに女性声優アクスタをポンポンポンって入れて旅先に持っていくっていう。
はい、
それぐらい。
そうなんだ。
そう、会社の、お茶とかを飲む用のカップもアイシナなんで、うん、
すげえ。いやー、なるほどね。これ初めて知ったわ、アイシナモロール。
これは
面白いな、そんなキャラクターがいるんだっていう、うん、まあまあ一応コメント欄には、コメント欄としてはそうね、うん、いろいろ書いてますけども、あのソシャゲだけでなくコンビニとかの一番くじもガチャですかねっていう、これはどうなのかな。ガチャというよりはでももう数量決まってるからな。くじだしな。
確かに数量決まってて、確かにゲームとかと違うのは、
ラストワンとかあるんだったら、ラストワンとかあるしな。
そうですね、うん、ラストワンがないですかね。尽きることはないですから。
ガチャガチャにラストワンないもんな。
確かにガチャガチャにラストワンないですからね。
うん、なんか、うん、まあそうね、だ一番くじで当たった中の賞の中で、なんかこう下の賞とかだとこの中からランダムで1個入ってますみたいな、あれはガチャ要素かな。どうなんだろう、あそこら辺はガチャ要素かもしんない。一番くじ自体はガチャではないかなという、うん、結論かなという、うん、感じですけども、まあいろいろなんかあんまりね、その今日は何の日的に言うと電子書籍の日とかもあったんですけど、
はいはいはい、難しいな、僕電子書籍買わないのでちょっと、
何使ってますかみたいなのでもね、よかったんですけど、どこ使ってますかみたいな選択肢多すぎるからやめました。うん、あの電子書籍もサイト多すぎ問題はありますね。 Kindle から始まって、うん、僕だって au のブックパス使ってますもん、ほとんど。でもまあ安いとこいろいろ渡り取りしてるんでね、もう 4,5 件なんかいろんなとこで買っちゃってる。
なるほどなるほど。
楽天工房とかそういうのがあったりとか、うん、
はい、
そういうのとか、まあそれも安い方でもう下半身の赴くままにですよ、これも。何を買ってんだ。お前何を買ってんだって話ですけど。いやー、そういうことだよね。うん、ね、子育てのために、お金をねつぎ込んでるという話ですかね。はい、まああとそうですね、もうタマキンスカイウォーカーなんて言われてますけど、うん、それはダース・ベイダーになっちゃいますよ。怖い怖い、もうダークサイド落ちちゃいますよそんなの。うん、もう他ほんとないからなって、だからまあまあここら辺かなって思って、やりました。千切り大根、切り干し大根の日なんてのは別にそんなね送るほどのもんでも
広がらねー、
広がらないね。国産ナス消費拡大の日とかいやーっていうね、うん、方言の日とかもね、
ナスガチ勢いないと、
うん、あと減煙運動の日っていうのはな、これはタバコですね、タバコが。
はいはいはい、なるほど。
うん、タバコ吸ってますかでアンケート取っても、うん、ねえねえ、それもまた吸わないしなーで終わっちゃうからっていうので、まあそんな感じで、ございました。はい、 っていう、まあまあそんな今日は何の日っていう話もねしつつ、今回もいろんな話をしていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この番組はダイッコリーファームの提供でお送りします。
アキロと
新米お兄さんの別ラジ
ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
はい、寝ている間にいろいろラジオ計画が進んでいた新米お兄です。お願いします。
なんかねそういう話もねちょっと気になる話ではありますけども、
気になるかも、
気になるかもーで、その話先しときます。
先にしちゃいますか。もういっ
そのそのこと先にね、うん、なんで何が起きたんですかそれは。
いやまあ簡単に言うと、このあの私のフォロワー兼そのラジオ投稿仲間でもあるドッグラン経営主体さんという方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
主に温泉中心に生息していらっしゃるんですけど、
僕がね多分送らなくなった時期じゃない、大体入れ違いというか、あんま僕ドッグランさんの
こと、あもうほぼ入れ違いか、うん、いなくなってはないですけど数年経ってからぐらいですか、ね、
うん、ちょっとね僕がその聞いてない間にそう出てきた方だなっていう、
新進気鋭
ですけど、
新進気鋭のあの、うん、とんでも投稿者なんですけど、
はいはいはいはい、
が、まあ、簡単に言うとあの仕事中になんか思いついたらしいんですよ。なんかラジオ作ってみてえなーと、その自分が話すじゃなくて、おうおう、構成作家的な立ち位置でやってみてえなーと思った時に
あ、はいはいはい、
お兄ならなんかやってくれそうだなっていう、あの俺に一切連絡せずに脳内で勝手に俺って決まってたらしいんですよ。
その脳内ドラフト会議がね、キャスティング
で俺になってたらしくて、
はいはいはいはい、
でまあまあなんかそれでなんかアニラジー作ってみてえなーみたいな感じで確かポストして、
うん、はいはいはい、
それにいいねしたら、そう立候補ありがとうございますっていう、あのわなんかマッチポンプみてえな で来て、そっからなんかいろいろスペースとかで、じゃあこれこういうのいいんじゃないみたいな、
うん、
そうそうそう、嫌だっていうわけじゃなくていきなりすぎて驚いてただけだったんで、
はいはいはいはい、
そうそうそう、そのいろいろこういう感じいいんじゃないって、そのラギョさんという方だったりとかいろいろ話し合った結果、
うん、
なんか急に具体性出てきて、
はいはいはい、
それでそのラジオどうやったらいいんだろうねみたいな感じで、ちょっと僕あの帰り道、その岩盤浴の帰り道であの、
うん、
あの僕一人だけじゃなかったんで、駅降りた後スペース抜けたんですけど、
はいはいはい、
そっからもう実質僕はもう寝てる状態なんですよ。もう家帰って寝てぐらい、うん、
ああはいはいはいはい、
でそして寝て起きたらなんかゲスト決まってるし、初回ゲスト、うん、コーナーとあとサイトも決まってるっていう、あの本当にまたしても何も知らない新米お兄さんみたいなのが出来上がっちゃったんですよ
あれ出演者何も知らないっていうね
あの寝てる間にライコリーさんという方がね、
はいはいはい、
皆さんご存知ライコリーさんという方が立候補してくれて初回ゲスト来てくれるってよっていう、DM だけが来ているっていう、本当にあの構成に一切関わってないパーソナリティの立ち位置ってこんな感じなんだなみたいな、
打ち合わせがないっていうね
そうそう、打ち合わせ最初の方スペースで聞いて、あ、うん、確かにこのコーナー面白そうだねっていう、あ最寄り駅着いたから落ちるわって落ちてからここまで来てるみたいな、い
もう本当にすごいな、
すごいこと、
でもすごい、うん、
そうなんか七間さんも、はい、コメントしててあれみたいな、
あなんかそのそう、ライコリさんがそのスペースやってる中に参加してますみたいなのが上に出てきて、な何やってんだろうって思って、僕ねあれ出さないようにしてるの、自分はもう入っても自分が何かのスペースに入っても、
匿名だったじゃないですか、
うん、匿名だったっていうのはなんか自分がスペースに入っても通知されないようにみたいなのってできるんだよね確か、あんま僕はまあそういう人が入ってるところに、はいはい、なんか誰々さんが入ってるからっていうので、なんかこうそういう呼び水になりたくないっていうのがあって自分はねでも他の人がやってるのは気になるから見に行って、うん、そしたらそういう話してたから、へーなんか面白そうなことやるんだねみたいな感じの、まあ、ただただまあまあ見てましたけど、うん、なんかまあまあまあ別にねそういう、まあ、きっかけは何でしろ、まあ、モチベーションがあるのはいいことですし、本当にそういうリスナーさん側の視線、ラジオ好きの人のやるラジオっていうのはもうそれだけで需要がありますから、うん、なんか
そうなんですよね、
なんかそういう
面白そうだったんで、ね、
うん、本当に。
まあ、どれぐらいの頻度とか、もしかしたら試しですけど、まあ、まずやってみようかっていう話になって。
まあまあまあ、そうね。
お隣、今、私と話している方は、毎週を継続しているとかいう、本当に継続力の化け物なので。
僕も、本当に。いや、俺ね、やめときが分かんないだけ。
いやいや、そこまでいったら勝ちなんですよ、実質。自分でそこの状況でやって、だって本当にきつかったら、しれっとフェードアウトするもん、
ね。まあまあまあまあ、いや、そうね、そういうのばっかり見てきたから、なんだろうな、そういうのになりたくないなってのもある自分で自分にな んか貸してる分
だいぶでかいじゃないですか。
なんかね、まあまあ回数だけがね増えて、別にリスナーは増えてんのかなぐらいの、感じではございますけどもね。ちょっと目に見えてるリスナーがねいるかわかんないですけど、そうだそうだそうだ、そんな話をしてたら、でもあれですよね、お便り来てますよ、そのドッグランさんからもメールが。
ありがとうございます。
いや、これ普通オタですね、ドッグラン経営主体さんからいただきました。はい、ナノマさん、お兄さん、こんにちは。はい、
こんにちは。
先日関東でも雪が降りましたね。私は童心に帰ったように雪だるまを作ってました。いい年した野郎が広場で一人黙々と雪だるまを作っている様はさぞ不穏だったでしょう。警察を呼ばれなくてラッキーでした。お二人は最近ラッキーだったことありますか？
それでラッキーって思うんだ。
これ着地点、着地点ね、すごいね。あ、
ちなみに、
はいはい、
これこういうお便りを送るタイプ、送るじゃない、こういうお便りで名を馳せてるタイプではないので、まあどんどんね、こっからね、こっからね、どんどんいろんなとんでもとんちきお便りをね送ってくれればと思うんですけど、皆さんも何でも送ってください、別ラジには。
ああ
っていうところで追いつつまあこの本題の方なんですけれど、
はいはいはい、
まあ、ラッキーってことですよね。
ラッキーだったこと、
まあどこからラッキーかなーっていう話にはなるんですけど、例えばあれっすね、競馬当たるとラッキーだなーと思いますね。
ああなるほどね、
まあ、そうそうそう、
競馬ね、競馬もうやらないからな自分は
僕もそうそうそう、もう競馬でなんだろうな、まあラッキー、いろんなラッキーありますけど、まあ展開通りに、なったとしたらそれは多分ラッキーじゃなくて自分のあれなんですよね。自分の展開予想が良かったりしたのがあれだとして、
はいはいはい、
その僕の場合その好きなジョッキー2人軸にして、そっから2等軸で3連単回すみたいな感じな買い方してるんで、
はいはいはいはい、
それで当たると脳汁半端ないっすね。ラッキーのそれでこの間23歳最後の馬券が4400円1レースでかけて払い戻しが5万8000とかだったんで、
おおすごい、
あれはもうラッキー、ラッキーの真骨頂戦、ラッキーハッピーみたいな。
アンミカハッピーラッキーハッピーラッキースマイルなんて書かれた
辞任アンミカかもしれないですあとはまあ、あとお便り採用されてるときは基本的にラッキーって思いますよ。
ああはいはいはいはい、
まあ、手応えあるやつはまあある程度として、これ採用されるんだっていうときはまあラッキーみたいな。
確かにね。いや僕
どうですか、なんか
もう僕はね、でもこの前そうね、スイッチ2の抽選でなんか抽選販売に当たったみたいな、アマゾンからメールが来たのがもう一番のラッキーかな。でもずっと前、ちょっと前だけど、
まあまあまあまあ、でも、念願ですもんね。
そう、マリカワールドセットだったからっていうのがね、すごくでかくて、
はいはいはい、
その普通のスイッチ2だったらもうちょっとしばらく様子見てたんですよ。でもその
はいはいはい、
マリカワールドセットって去年末で生産終了してるはずだから、その在
ギリギリ、
そう、その在庫がまだあるっていう状況で、アマゾンから2月ぐらいに来たから、メールが1月か、だからすごく、あ、このタイミングは買うべきだなって思って買ったからね、それはまあラッキーだったのかななんて思いながら、っていうのはあったけど、まああとはもうガチャ最初の10連で出た時かな
あー、いや分かりますよ、
それはもう、
僕もガチャチケで出ると嬉しいと思うんで、
またガチャの話してるみたいなね
まあまあまあ、まあラッキー要素は絶対絡んできますからね。
そうそうそうそう、でまあだからそういうのがラッキーかなーぐらいの で、まあ本当にガチャぐらいしかもう最近のラッキー感がないな。リアルではあんまないかもなっていう、うんね、うん、っていうことを思いながら、うん、でそんな感じの話とか、雪の話からね、そんな話だったな。もう雪でもすごかったね、競馬で言うと。なんか中止になったんだっでしたっけ。
あ、中止やばかったっすよ。
あれから振り替えがあったの、あれって。結局
ありましたよ。ね、結果的には火曜日に東京都をやることに。
ああ、なるほどなるほど、やったんだね。
まあまあまあ結構ね、うん、まあ、僕も一レースだけやりましたけど。
はいはいはいはい、まあまあまあ、
結構ね、そう、やっぱ売り上げ下がっちゃうんでね、土日と比べると、うん、当たり前ですけどね。
ああ、そんなもんなんだね、やっぱ。
そうそうですね。ああ、でもどうなんだろうな、なんかあの、日曜日、小倉だけやったらしいんですよ、福岡の。
うん。
なんかそこだけなんか、バカ売れしてレコード更新したらしいんで、もしかしたらワンチャン合体したら、ある程度あんま変わんなかったかもしれないんですけど。
はいはいはいはい、
その火曜日の開催と小倉の1日を200億円ぐらい。
そうなんですね。そうだそうだ。今緊急で、まあ、メール来ましたよ先ほど、
緊急
緊急で、ドッグラン経営者さんから普通だ。リアクションですかこれ。
いや、生メールうまいからこの人。
でも七間さん、お兄さん、こんにちはと。七間さん、先日たくさんのご助言ありがとうございましたと。右も左も分からないまま勢いで、始めたゆえ、正直どうしたものかと思っていましたが、なんとか形になりそうで一安心です。お兄、お前今日パスタ食っただろう、廊下に立っとけ。え、何これ。理不尽だな。
いやマジでさ。いや俺がパスタいつも食ってるから今日パスタ食ったって思っただろう。俺今日食ってねえんだわ。
パスタ食ったら廊下に立つんだ。立つのそれって。僕が昔見てたいちごマシュマロっていうアニメで、もうずっと廊下に立たされる笹塚くんっていうキャラクターがいたんですけどね。笹塚廊下立っとやしょ。なんでみたいな。
今じゃいない、今じゃもうほぼ見ない廊下に立っとれ、う
ん、廊下に立っとけって 何をしたみたいな大喜利も面白そうですよね。うん、まあ、僕のあのご助言で良かったのかは分かんないですよね。あの録音環境も僕あの特殊なんですよね、なんていうか。
ああ、はいはいはいはい、
そのね、うん、特殊な録音環境で OBS を使って動画としてまず保存して、そっから音声ファイルだけをあの音声ファイルに変換して、編集してるんで。特殊すぎるんですよ僕の場合。 OBS そんな使い方するみたいな。で OBS じゃなくていいのよ正直、あの録音形式とか。でもただただなんかこう、まあ、性に合ってるというか使い道というかね、うん、
はいはいはい、
その収録環境において、なんか基本的には音声だけでいいはずなのに動画を回してるっていう変な話。変なことをしてる人です。なのでそれぞれのなんか録音環境があると思いますのでね、皆さんは皆さんなりのなんかやり方を模索していただけたらなと。僕はそういうやり方をしてますっていう。まあ、でもなんかその 目に見えて分かりやすいですね、波形とかそういう音のレベルとかが。だからそういう意味ではなんか便利かな OBS もっていうので。だから他にいいアプリがあったら教えてほしいね、逆に。これで正解なのっていう。収録方法として、なんかすごいそこはね気になりましたけどねっていう話で、ございましたけどね。あとなんだろうな、あでもまあまあまあ普通オタ、普通オタがな、どれだろうな、ちょっと待ってね。出た、これもドッグラン経営したいさん、普通オタこれも来てます。はい。七間さん、お兄さん、こんにちはと。はい、
こんにちは。
世間はバレンタイン一色ですね。愛し合う、人たちが、まあ、人族。人族が。
人族。
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 人族って書いてんな、人たちじゃないなこれ。愛し合う人族が奄美を送り合う、とても素敵なことですよね。私も
思ってねえだろ、
人間時代はクラスのイケメンに群がる女性を眺めたり、絶対ないのに机の中をそれとなくまさぐってみたりしてました。今思えば良き青春の思い出ですね。お二人は最後の晩餐に朝マックってありだと思いますか。なんだこれ。
いや最後の、いやまあ、まあ、
最後すごい急カーブしたね。
急カーブした、ね、
そこ曲がるっていう。
メール投稿初心者もびっくりの 着地点がやばいや
つ、うん、着地点やばいやつね。いや俺も割とそういうメール好きよ。好きでそこってい
や多分ね、うん、多分ね別ラジ系の人はみんな好きだと思うな、
うん、最後の晩餐でどっから来たっていうね。うん、
朝俺がトンチキ煽りしたからな。
うん、まあまあまあまあ、でもあれですけども、まあバレンタインのね、うん、まあ朝マック最後の晩餐、まあありだと思うけど、朝じゃないと食えないのが難点だな。
そう
ね、ハッシュドポテトとかね、たまに食うと美味しいんだよな。
うんうんうん、
うん、でも朝マックもあれだけど、あれは何なんだろうね。そう、わざわざそのポテトが揚げられないからみたいなことなの。あれは、
あ、確かに仕組み、確かに仕組み気になりますよね。
そう、
朝、まあ、特別限定メニュー的なあれなのかもしれないですけど、
うん、朝じゃないと食えないところにな、何かそういうからくりがあるのかなっていうのはちょっと思ったことがある。普通のハンバーガーは作れないってことっていう。
確かに地味に私気になります。
うん、でその10時と9時59分みたいな間のギリの注文だとどうなんだろう。そこら辺、あ、10時半を境なんだ、10時半なんだ、じゃあ10時29分だとして、その時期に時間帯でなんだろうな、合わせ技できるのかな、注文の。朝バックと通常メニューの両方を頼むことがその時間帯だと、あ、ポテトやバーガーより手間がかからないハッシュドポテトやマフィンを作ってる、あ、人手が少ないからと。
ああ、なるほどね。あ、しっかりめっちゃ実務的な理由きたな。
うん、朝マックって何時からが朝だ。あれ、そういえば。
あれ5時か、ね、5時とか7時とか、なんか奇数の何時かだった気がしたん
ですけど、あ、ね、その時間なら人が、その時間は人が少ない。24時間経営だとなんかあるじゃん、いろいろ、何時までだっていう。あれ何時から何時だっけみたいな。まあまあ、もうそこら辺もなんか分かる人がいたら教えてくださいぐらいの感じでね。
まあまあまあまあまあ、
うん、でも僕もそんなマック詳しくないんで。こんなに掘り下げるつもりもなかったですし、はい。まあまあまあ、そんな話とか、なんかそうね、あとまあ普通おたもあれですけども、今週なんかの出来事みたいな話も しときますか、お互いなんかあったりしたら。
ああ、いいですね、いいですね、うん、私ですね、
近況トークと言いますか、はい、
私はですね、直近でイベントに行ってきまして、
イベント、はいはい、
ゆいかわあさきさんという、まあ、最近激推ししている声優さんなんですけど、
ああ、はいはいはい、
まあ、そこの番組にて人生で初めてフラスター出しましたと。
ああ、フラスターを、はいはいはいはい、
もうあれですよ、もう一からイラストレーターさんに絵依頼してとか、
うん、
お金も自分でやってみたいな。
ああ、本当仕組みあんまよく分かってないから、俺も人のに乗っかってることしかできないんだよな俺フラスター。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、全然それが一番楽っすよ正直、うん、信頼関係があるんだ
と。うん、でもそういう人ばっかりだとね、フラスターの文化も廃れちゃうから、できる人は本当にあの技術を継承、技術継承って意味わかんないな。でもまあ本当やり方を、
マニュアル継承か、
そうそう、マニュアル、なんかできるマニュアルを教えてほしい、フラスターの。だからお花屋さんもなんかそうできない人のためになんかこうメールフォームとかなんかそういう文章だけどやり取りでできればね、なんかこうフォームがあればいいんですけどね、うん、なんかそういうなんかね、まあまあまあ、でもあ、それで送ったんですね。送り方とかどうでした、お花屋さんとお話ししたりとかするんですよね。
いや違うんですよ、結構簡単にあれできるところがあって、花助さんっていうところなんだけど、
うん、
なんかね、本当に花何段にしますかとか、ボリュームどれぐらいにしますかとか、はい、バルーン何個つけますかみたいなのをやるぐらい、
はいはいはい、あ、そうなんだ。
そう、あとはその自作のプレートにしますかとか、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、あ、なんかね、
初心者におすすめですね。やっぱ人と話すのって結構負担なんで、
まあ確かにそうですね、うん、
ポチッポチッポチッって本当に押すだけでできて、で、分からないことあったらその後メールでやり取りできるんで、
う
ん、
ああ、いいですね、
初めてにはすごいおすすめですね。
うんうんうんうん、
あと値段も安めなんで、僕2万2000だったんですけど、
はいはいはいはい、
そのイラストの自作ボードとか若干こだわっての2万2000なんで、皆さんぜひやってほしいなと。
ああ、いいですね、フラスターね、
そうやりたい方はフラスターいいですぞ、うん、いや、フラスターいいんですよ、
フラスター、まあ、ちょっと、うん、
フラスターね、そう、フラスターのトラブルね。
トラブル
いろんなトラブルありますか、
うん、
あの、ウマ娘とかな、あの、
なんかあったな。
作る側の炎上とか、うん、あの、合同でやっての炎上とか、合同でやってそのお金関連での炎上とか、いろいろ。
はいはいはい、もう、本当に。
全部に火種があると思って。
一回だけ、うん。一応なんか主催したっていうと主催したみたいになるんですけど、僕も楽器のねイベントの焼き鳥のフラスターは一応僕が主催みたいなことにはなったのかな、はいはいはい、ないろいろなんかいろんな人声はかけましたけど、うん、
はいはいはいはい、
なんかね一応主催、あれ主催って言ったってな、どうだっけなっていうのがちょっと僕の中で微妙なとこなんですけど、一応ね他の人に、一応僕ともう一人で代理、そっちが都内の人だったからそっちの人に代理はしてたんですけど、最終的な料金の支払いとかのために、はいはい、お花屋さんとやり取りしなきゃいけないって、え、結局俺やり取りしなきゃいけないのって電話でちょっとしたんですけど俺もうだからそ何もしなくていいって思ってたから、もうお金を払うからちゃんとやっといてって思ったんですけど、あー、なんか最終的な判断としてなんか自分はなんかそこに放り込まれましたね電話のやり取りまあまあ一応まあなんとか形にはなりましたけど、うん、そういうことあったなっていう、
ね、そう、自分だけの責任でどうにかなる場合と他の人に迷惑かかっちゃうのではちょっと緊張感もだいぶ違う、うん、
そう
はまあしますよね。
だできる人がやってくださいっていうところではある、本当にフラスターはできる人に乗っかりたい俺も主催はあんまり遠慮しとくかなぐらいのね、うん、
はいはいはい、
思ってますけどね。そんな感じのことでございました。まあまあまあそんな、あーでもそうね、フラスターを送ったっていう、なんか、あ、単独でフラスターだっけ。
はい、単独で、
単独なんですよね。お、
単独で出させて、本当だったらその朝日の単独のバイベ、
うん、
次、
うんうん、
もう放送日にはもう終わってるんですけど、
はいはいはい、
14日にあるバイベで出そうとしたんですけど、ちょっと温泉さんから今回なしでっていうのをイラストレーターに頼んだと言われちまったんで、うん、
ああなるほどなるほど。
なんで単独の方に出したかったかというと、その前回の方はそのパートナーの人もいるから、うん、
ああはいはいはい、
あのバディ的なね、
はいはいはいはい、
いるんで、できればその単独の方がいいよなって思ってたんで、うん、
はいはいはい。
まあでも今回やって思ったのは、ちょっと逆に来年はその単独じゃなくてその2人誕生日近いんで、そのバースデーも兼ねたイベントだったんですよ、
うんうん、
その2人に向けてフラスター出したいなと思いましたね。
はいはいはい、なるほど。
いや次なるし、
もう僕もね、いつか別ラジとしてねフラスターをそう、みんなでみんなで
それはし、いやいや全然いいんですけど、それどの場面で
そうなんだよな
どの場面だそれ、
みんなが共通してなんか推してるコンテンツがないからバラバラなんだよな、だから代表で出せないみたいなね面白いなとは思うんだよ、別ラジさんからフラスターって何このラジオ番組みたいな、関係者かなっていうので関係者の方のフラスターに入れられちゃうみたいなパターンまで、
あ、アフィカツアフィカツだった、
パターンまであれば面白いなって思ったんだけどちょっとね、そこ含めて関係者がどこにこう配置してくれるのかなっていうのを思いながら別ラジって書くとでもそんな風なね、
いやまあまあまあ、まあ、気になりは
ちょっと気になっちゃったけどねっていうので、うん、そんな風なねことをね、うん、まあ別ラジでフラスタ出すことはないでしょうけど
そう、機械的な意味でね、
ね、そんな風なねことをねちょっと思っちゃいましたっていう話でございましてね、はい、ということでございまして、またなんか、リアクション緊急メール、緊急でメール入ってきましたドッグラン経営したいさんから普通だです、
いや過去一生メール来てるな、
お兄七馬さん緊急速報です金曜日のクソガキたちへことビットワールドが今年度をもって放送終了するようです、私もクソガキ時代よく楽しんで視聴していたため少し寂しい気持ちがあります。こうして我々が慣れ親しんだ番組って終わってしまうですね、PS ピラメキーノの方が好きだったのでそっち優先してましたと。ビットワールド俺あんまりだなっていう、
たまに見てましたよ、
あの天才テレビくん、天才テレビくんがない曜日、金曜日にやってるっていうイメージ、うん、
あ、そうか、テンテレか、あ、
テンテレがね、うん、テンテレが月曜から月木でやってたんだっけ、うん、
ちょっと待って、じゃあなんかごっちゃになってるな、
でビットワールドがそうだよね確か、 で、
あれ鷹の爪弾ってどれだ、
鷹の爪弾あれビットワールドなのもう知らない。
いや、なんかの中でやってたくないっすだっけ。
ああ、そうなんだ、あれって箱版みたいなもんなんだ。
なんかそうだった気するんすよ、ま
あ、ビットワールドね。俺もだからよ、正直あんま知らない、僕に関しては世代じゃないかもしれない。だからそこに関して伊藤聖子さん出てたなぐらいのイメージ。
ああ、確かに、
うん、
懐かしい。
伊藤聖子さん、伊藤聖子さん懐かしいって、まあ、現役ですけどね今でも、うん、
いやいや、うん、いや、そのそのそれで見てたんで、
はいはい、ああ、はいはいはいね、確かにね、うん、僕はもう伊藤聖子さんといえばフリースタイルダンジョンの審査員のイメージしかないですけどラッパーのイメージの方が強いんで僕は。
あ、まあ、いろいろありますよ、ね。ま
あ、伊藤聖子、あなたの伊藤聖子はどこからそんな話してどうするまあそんな話はねいいんですけど、あ、そんな緊急のメールもね来つつでございますけど、まあプラスさんの話も回して、だ僕の話もちょっとちらっとしときますかね。近況、
いいですね。
まあ映画ちょっと見てきたよって、来週映画特集なんで、ちょっと来週映画、そう、改めて告知はしたいんですけど、そう、来週皆さん映画の話をちょっとできたらなと思うんで、まあそれに、まあその先んじてと言いますか、まあちょっとした映画をね、まあちょっとでも鳴らし運転と言いますか、しばらく映画見てないんで、
めっちゃ鳴らしだなと思いますよ
映画一本見とこうって思って見に行ってきたって話なんですけどね。これが先月1月30日ぐらいからかな、公開されたランニングマンっていう映画でございまして、これ洋画なんですけど、
はいはいはい、洋画、
洋画の、監督がエドガー・ライトっていう監督でございましてね、といろいろ、まあ、シリーズあるんですけど、ベイビードライバーとかかな、近年はそういう作品とかあるんですけど、ちょっとみんなが知ってる中で言うと、アントマンってマーベルの映画の監督を、脚本と監督が決まってたけど降板させられたの人です
最終的に関わってない、
最終的には関われてない人、なんか、うん、なそこら辺の紆余曲折は分かんないけど、最初になんか決まってたのはこの人でみたいな、うん、っていうのがあったっていう監督さんなんですけど、その人の、まあ、作品で、まあ、ランニングマンっていうのがあって、なあこれオリジナルがなんか、1988年かなの映画で、シュワちゃんが主演のなんかバトルランナーっていう作品があったらしいですよ。それのなんかリメイクというか、なんていうかみたいな、同じなんかスティーブン・キングさんが原作なんですよね、はいはい、確か、スティーブン・キング原作の実写化をした作品で、ランニングマンっていうのがなんか再実写化みたいな感じで、やられてましたね、はいはい、でまあまあオリジナルも何も知らないしっていう、ただまあエドガー・ライトさんってそう監督の作家性が好きだからちょっと見てきたっていうだけで、それだけで見てきたんですけど、まあなんていうんですかね、ちょっと一回見る前にその YouTube でレビューとかしてる人をちょっとチラッと見たんですけど、うーんって人がいて、あ、ちょっとやばって思いながら、
あー、それ先に見ちゃダメなやつ、
先に見ちゃった、サムネでそんなこと書いちゃってるって思いながらちょっとまあネタバレは避けつつね、うん、ちょっとね見たわけなんですけども、まあでも個人的にはわりかし、うん、嫌いじゃない、嫌いじゃないけど、だからその後にその人感想を、うーんっていう感想を言ってる人のをがっつり見て、ネタバレ踏んだ後だから、うん、ネタバレ本編見た後だから、ネタバレもね大丈夫だからっていうので見たんだけど、その人の言ってることもわかんの、うん、確かにそれ、
あ、なるほどね、
確かに言われてみればそうだなっていう、うん、正直ちょっと脚本において、うん、ここどうなんだろうみたいな部分は確かにあったなっていうのは思いながら、でもまあい、うん、最終的にはまあ良かったかなぐらいの話で、あれなんだけど、なあらすじ言うか、あらすじ、その映画のあらすじなんですけど、まあ言ったらなんていうか逃走中みたいなもんです。なんかこうテレビ番組でなんかこうなんか近未来のなんか世界を、が舞台で、なんかこう貧富の差が激しい社会で、でテレビの娯楽としてその賞金、まあ、1ヶ月逃げ切ったら賞金がすごい10億円ぐらいみたいな感じのね、テレビショーがあって、まあ、逃走中みたいな、なそこで、はいはいはい、今まで生存者ゼロみたいなね感じの危険な危険な鬼ごっこが、はいはい、でそれを見て 市民は楽しんでるみたいな。でお金がないその貧富の人たちはそこに参加してみたいなことで、貧乏な人はそこに参加してみたいな感じで、主人公はその娘がそのもうインフルエンザにかかって、その薬も買えないと、もう薬すら買えないようなその貧しい人たちは本当に貧しいみたいな世界なのよ本当に。
だ
そういうところで
限界だ、
そうそう限界な。だそころでそのまあ番組に出演するみたいな、話だったんですよね。まあそのまあなんかすごい話というか、まあ、そこからだからもうこう非現実的だから、どこまでをこうね真面目に見るべきなんだみたいなねところで、多分レビューとしてはね言われてたとこなんだよな多分、まあまあでも絵力は本当にすごくて、やっぱ監督の作家性もとても良かったなっていうのがあって、僕は嫌いじゃないっていう、話でございました。
これ嫌いじゃないよ、
嫌いじゃない、嫌いじゃなかったです。はい、まあまああと僕吹き替え版で見たんですけど、こういうのって字幕吹き替えってあるじゃないですか、 2パターン、これどっちをみんな見るっていうのもね、ちょっとね次回またアンケートで聞いてみたいもんですけども、
あアンケートでね、
はいはいはい、アンケート聞いてみようかなとも思ってるんですけどね、
めっちゃ答えちゃった今
いやいやいいんですよね、僕は一個人の意見としてはまあ吹き替え派なんですよ。昔は字幕が好きだったんですけど、はいはいはい、結局吹き替えの方がニュアンス問題もあって、字幕ってやっぱ文字数の制限が出ちゃうんですよね、どうしても。だから伝えきれない部分っていうのは正直あったりとかもあるらしいんで、やっぱそういう意味では吹き替え版かなというので、まあまあそんな風なねこともね、思いながら、ちなみに吹き替え版だと、
声優さんがね
主人公の声優さんが竹内俊介さんでしたね、主人公。
おーいいですね、
でまあそのでそういうので番組のなんか司会者が黒人のなんか坊主頭の人だったんですけど、なそれが山寺宏一さんだったんですよね吹き替えが。なんかそういうキャラクターよくやるよね、エディ・マーフィーとかみたいな山寺さんいやなんかそういうの定評あるよなって思いながらね、でも竹内くんだったのだって思いながら、まあその予備知識なく見てたんで、最後知って、ああそうなんだみたいな感じだったんですけど、まあまあでもこれをね、皆さんまあまあ何かしら引っかかるなら見てもいいかなと。監督のなんかこう予告編とかで気になったら全然まあ見ていい作品だと思います。
何かしらね、
そうそうそう。あと PG-12 指定なんで、これちょっとグロもあります、ちょいグロです。あのね割と R 指定いくのかなって思ったけど、そうでもなんかそこまでじゃないのかこれでもみたいな、ちょっと人がね、銃で撃たれたりとか血が出たりします。ちょっとそこら辺はご了承いただけたらなというような作品でした。はい、ランニングマン、まあまあ皆さんもねちょっと気になったら見に行ってくださいっていう感じだったんですけど、まあその日だったな、2月8日だ、8日だから、日曜日で雪降ってたんですよね皆さんね、大雪、
はいはい、
でだからそう競馬も中止になってたっていう話なんですけど、お兄さんが言うように、うちはね高知はねそんなにね降ってはない割には積もってたね。
ああ積もってました、
ちょっとね、庭先ちょっと積もってたぐらいで、だこれ朝からだったから朝9時45分だったのよ、これ1本しかなくて今吹き替えがって朝しかねえじゃんって思ったから、俺もう朝のうちにもう早起きして7時ぐらいに選挙行って、その後行ったよ選挙行ってその足で行ったわ、
爆速だ
行ってでランニングマン見て、雪降ってなんやね、もう雪の中選挙行った人もいらっしゃるけど、まあ、高知はそんなことはなくみたいな感じでね、まあまあまあそんなその路面も凍ってなくてよかったななんて思いながら、ランニングマンそれでもうイオンまで行ってランニングマン見て、その後スマホ見たら長木さんご結婚
おめでとうございます、
おめでとうございます、
よいしょ
よいしょ、
いやマジで僕がマンスリーパーソナリティな時でよかった、ベストタイミング、
あそうですか、
ベストタイミング、
雪からの雪ですよ長くのね、学級、
いやーね、
あそう妊娠もおめでとうってね、
だいぶ分かりやすくね、あの2ヶ月間イヤホンズのラジオ休むっていう、
なんかあったんかなって正直ね心配はしてたんですよ。
休む上にあの休止発表とかもなかったんで、あのリエリーの時はね、あのしっかり休むっていうあれがあったんで休んでた、うん、
はいはいはい、はい、
ま、マリンカーの時もかな、
うん、
なんですけど学級の時は何もなかったんで、
うん、
でも SNS さ運用したらあの最低限は動いてるみたいな感じだったんで、
はいはいはいはい、うん、
まあ、そしたらね、あのしっかりあのスケジュール調整されて妊娠に専念されてたっていうあの健全なね運用だったんで
さあ青鬼プロダクションはしっかりしてますよ、うん、そこらへん。
いや青鬼プロダクションはしっかりしてますよ本当に、うん、いやー嬉しかったね。あの学級のね性格知ってる方だったら分かると思うんですけど、あの学級みたいな人が結婚するのが一番いいんだから、
うーん なんていうか、うん、いや本当に別にガチ恋じゃないから喜んでるっていう可能性もあるのかな、わかんないけど、でも学級に学級は本当に幸せになってほしいっていうのは本当相違です
いやでしょう、
うん、
いや本当にそれこそね、なんかね、事件あれじゃないですか、なんかなんでこの人が結婚できるのみたいな人って多分祝われないんですよ周りから
はいはいはいはい、確かに、ね、
これはあの声優界とかじゃなくてその人間全般の話 で、
うん、
でそんな中でみんなからそのおめでとうって言われてる人は本当にいい人たちだと僕は思うんですよ、うん、
はいはいはいはい、うん、いやん本当におめでたいなっていう、
ね、本当にめでたい、
うん、まあまあまあめでたいめでたいって喜べてるのはどうなんだろうね。でも昔はね自分はこんなに喜べてなかった気もするのは多分心の狭さです多分
狭さ狭さの問題ではなくないですか。
自分が心が狭かったからその当時は言われなかったっていう話だ。今はなんか声優さんの結婚もなんか驚かなくなっちゃったなみたいなのもね、
あーまあまあまあまあ、まあ
のもあるでしょうし、なんか、
はいはい、
一喜一憂してたなあの頃はみたいなのも思いつつ、
まあね、
うん、でもそれって一喜一憂してたのって自分に少しでも可能性があるって思ってたのもあるかもしんない。よくないけどね、そんなわけないのに、うん、学級に関してはそのラジオきっかけで好きになったっていうのがすごくあって、そう、まあその浜浜さんは焼き鳥がなきゃ別ラジにたどり着けてませんでしたみたいなねことも あったんですけど、本当に僕もあの面白いラジオあるなって思って、送ってみようありきでラジオ聞き始めた人間なんで、あの、
うん、
そこから好きになったみたいなところがあったから、本当に投稿の楽しさを教えてくれたのはあの番組だったなっていう話で、
うんうん
うん、それが今にもつながってるのかもしれないし、なんかすごく最終回ね電話もいただいたっていうすごい思い出もあります
よ。
その当時の別ラジでも多分喋ってる気がしますけど、
うん、
なんか本当にああいうのも多分みんなが持ち上げてくれたんですよね僕のこと。多分僕が MVP みたいな風になんかあの番組ではなってるけど、違うんだよね、もうちょっとなんか四天王みたいなしいるんだよねメール投稿の僕を以外の他の人たち皆さんがなんか結局なんか僕を持ち上げてくれたから、まあなんかその焼き鳥に関してはあのなんかいい思い出には なってんですけどっていう話、まあそんな話はいいんですけど、うん、学級ね本当にうん、いやね本当幸せにねっていう、うん、感じで
本当に幸せになってほしいです、うん、いやもう十分幸せなんでしょうけど、
うん、本当に
あのこれねこれ触れたかったんですけど、
はいはいはいはい、
あの報告ご報告文のあのしょうもないネタに時に突っ込んでくれたり、うん、時に笑ってくれたりみたいな文章あったじゃないです
か。はいはいはいはいはい、はい、
あれ一番良かったねあれ一番良かったね、あれ触れたかったよ、めっちゃ触れたかったよ、
あの
文章一番良かったね。
な楽器らしいですね、うん、
そう本当に、そうそれこそね焼き鳥聞いてる人なら分かりますけど、
うん、
そうもう情景が浮かぶ、
うん、
石田さん、そうこれ触れたかった、あの これ触れたかっただけです
はい、触れてくれてありがとうございます。
皆さん好きなご報告文の箇所があったら教え、いや待って、それ言うとなんか 今年最初のあれを悪ふざけで送る人もいそうな気がするから、ちょっと、なんかあれなら、
まあ、あれですけども。
過去のご報告文でね、今年以外のご報告文で、なんかね、好きな文章、ここ好きだなっていう人がいたら、ぜひ送ってください。
悪意のあるあれ、切り取り方をされそうだったな。うん。
いや今、悪意のある。
本当にこの話をどうやって切り出そうかなって思ってたのよ、正直。このガッチュその結婚報告の話を、いやあの人が結婚しましたね、神木隆之介くんみたいな風な、
ああそれもあり、
いじり方をね、
でも神木も強い、
そうねって
神木も強いから実際
あとこれ、あと本物偽物さんから別ラジ大喜利当てみたいな風にね、なんか来てるんですけど、明坂さとみさんがかねてから結婚したいと宣言していた神木隆之介さんがこの度結婚しました。明坂さとみさんはひどく落ち込み、夢と現実の違いが分からなくなってしまってます、かっこ X より、フォロワーの増減は存じ上げません、以上ご報告までという、なんか来てたんですよねだから先週のだからその流れですよね、明坂さんのいじりがあったんでね、はいはいはい、先週大喜利で、はいはいはい、うん、多分それの流れだとは思うんですけど、うん、なんか、まあまあまあそういうご報告のついでにね、うん、なんか、まあ、フォロワーがなんで私のフォロワーが増えるんだっていうのはね、明坂さんのね、大喜利があったっていう流れでね、補足で見てみたいな風にね、はいはいはい、来てくれたんですけども、神木くんね、そっか神木くんもご健康かなんてね思いながらもね、うん、思ったわけですけども、なんかそれで言うとでもね、あとね、あそうだ、これも浜浜さんから来てたやつをっていうので、ちょっとねお兄とね、ちょっと裏でね、ちょっと LINE に送ったんですけど、前回浜浜さんがまあその女性声優があ れですよね、前回の大喜利改めて振り返るとあれですね、山に向かって女性声優が叫んだ意外な言葉とはっていうので送ったところで、浜浜さんからの回答で前回、体調不良で活動休止の7割は妊娠って言ってたんですよねもうちょっと予言者予言者予言者ですかこれびっくりしちゃったまんま当てはまってて
やばかったよ
あれって、俺もだって編集してる時
そう言われた時に、そう
結婚後、いや日曜日結婚発表して、で俺が火曜日にそれなんか最終日で更新前に編集してたら大喜利のところそれ言ってて震えたもんね
いやーもう別ラジ本当にたまにあるからな、
なんかそういうミラクル、
そう
すごいミラクルだったなーっていうことでね、うん、思っちゃいましたよね。そんな感じで、そうですね、ふつおた、滑り込みふつおた、ドッグラン系シタさん来てます。鬼七馬さん速報です、もう送るネタがありません、
やばい、送るネタがなくなるまでネタを送ってくれる、
なくなる報告いらないよ正直下手な内容で数を送るよりも、これは何、健康一滴か、健康一滴の思いで完成されたメールを送った方が清々しい気持ちになれて好きなタイプなので、変なメールを送るのはやめておきます。トレンディエンジェルの斉藤さんじゃない方って最近テレビ出てますか高橋さんですね、
高橋か、う
ん、テレビに出てるかどうかはあれですけど、でもこの前あれですよ、トイズハート放送局出てましたよ南川さんと大瀬明さんのラジオにゲスト出てましたよ、うん、ですごい斉藤さんのちょっとした話をしてましたそこで、うん、まあまあまあ、だからそのカズレーザーと一緒になんかルームシェアしてるっていう話で、あれあそこどうすんのみたいな話とか結構ねそういう話してたから、うん、だからなんかそういうのも YouTube で聞けるんで、トイズハート放送局もまあそれを聞いていただけたらなと思ってます。僕は毎週聞いてますっていうなんだ告知
宣伝
はい、ということでございまして、なんかまあいろいろ喋ること喋れたんで一旦この辺で 終わっときますかね、フリートークは、
はい、
はい、ということでございまして、ザそんな感じで、いろいろありましたけども、コーナー行きましょうかね、はい、
はい、
別ラジオ大喜利のコーナー、
はい、ということで別ラジオ大喜利のコーナーでございます、
よいしょ、
今回、募集してた大喜利なんですけども、こちらでございました。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
はい、ということでシール交換におけるローカルルールを教えてくださいということで、いろいろいただきました。じゃあそうね、早速ですけどこれからいきますかね。こちら、まず X の方で、いただいてるリプライでいただいてるのがあるんで、じゃあそっちからいきたいと思います。こちらお名前シードルさんからいただきました。
ありがとうございます。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
俺が持ってる普通のシールではじいちゃんみたいにお札で悪霊を払うことができない。
あ、まだ能力覚醒前のかな
これお札とシールはまた別物だと思いますけどね
でもなんか聞いたことあるな、似たような、なんかね、
一家代々そういう悪魔払いの家系なんすか。
そういう家系だよ。
陰陽師かなるほどね。はいはいはいはい、ね、シール交換というかなんていうかですけど、交換してるのかって話ですけどね、それそもそも
命を交換してるのかもしれない、
なるほどね続きまして、シールドルさんからいただきました。
ありがとうございます。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
旦那の冷えピタをオンシップと交換しているおばさん。
オンシップ、 あったけえやつ。
冷えピタをだから頭にねそうシール交換か、そうかただなんか
これ怨念こもってない
家族間でなんかやってるしな、なんだろうな熱くねってなるやつね。
熱くねっつってた、あんたにはこれで十分だよペッ
そんなちょっとなんか情景は浮かぶけど何をしてるのかがさっぱりわからない
いやシール交換でしょ、シール交換、
シール交換かってちょっと思っちゃいましたはい、はい、じゃあいろんな意見があると思います、続きまして山谷さんからいただきました。
ありがとうございます。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
水瀬いのりメロディーフラッグのステッカー1枚はあらゆる声優ラジオのステッカー50枚分の価値がある。
ちょっと待って、それもしかしてなんか倍か
主観入ってるかわかんない人でもその
バイカかもしれない。
あ、はいはいはい、
マジのバイカかもしれない。
価値観がね、価値がね、すごい価値があるんだなっていう話かもしれないし、この番組あんま聞いてないんですけど、あ、そう、毎週1名なんだ。あ、そっかそっか、付加価値すげえな、やっぱ価値高えな、そう考えると。毎週1名にしかもらえないステッカーなんですね。そう、はい、番組ステッカーでいうと松半のステッカーってみんな持ってる人いる誰か松岡ハンバーグってステッカーあったよ。ステッカーだってノベルティあるんだよね、確か。
松半ありましたっけ。
あれなんかそう、メールを送ってくれた人の中からみたいなのなかったっけ。その読む読まない関係なく、
あんま覚えてないかもです。
あれ昔聞いてたらあったんだけどっていう、あ、下野さんのラジオがあったっけ。もらってる人を見かけないからね、そのまあまあまあ、いろんなラジオでステッカーがあるんだなぐらいの感じですけどもこれをシール交換のシールと言っていいのかっていうね、話ですけどね、はい、そもそも交換するなって話かもしれないノベルティに関しては、うん、僕もかぐや様のシール持ってますよこれはどうだ、価値どれぐらいだSNS 上げちゃダメなんですよね、あれね。
あ、確かに確かに、
うん、なんかね、そういうレアステッカーありますけどもはい、はい、あ、続きましてですね、こちらお名前山谷さんからいただきました。
あざます、
はい、
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
女子高生が舐めて貼った切手はブルセラショップだけで販売されている。
あ、来た来た来た来たね
ー
来たね
ー女子高生
今週、いやー、山さん、今週抑え目だねーと思ってたら、ね、今週抑え目だねーと思ったらそんなことはなかった。
来たねブルサショップね、なるほどね。女子高生、まあまあまあまあまあ、まあ、誰が売ってんだって話ですよね舐めて貼った切手が届いてるって時点、届いてるんでしょ、どっかに。そ、届いてる人が売りに出してるんでしょ。
いや、どっかであれです、あの、もう 買い取ってるかもしれない、バイヤーが。あー、バイヤーが買い取って、はいはい、あのビレ版みたいに売ってるのかもしれない。
もしくはなんか企業が面接の履歴書をあの切って舐めて送付してるみたいなえそれはそれで、あ、ちょっとなんか自分で思って自分で提案してちょっと気象ってなったね。はい、はい、まあブルセラショップなんていう言葉がね今の子わかんのかなってまあまあまあね、まあそんな話もありますけども、まあジェネレーションギャップってやつですかね。はい、続きまして山谷さんからいただきました。
はい、あずまーす。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
千匹屋で買った一箱2万円のみかんに貼ってあるシールを見た者はその場で敬礼をしなければならない。
え、ちょっと待って、それなんだ、元ネタあるこれ。
千匹屋のみかんが2万円そうするんだ、っていう、それまあまあ別にな、元ネタはないとは思うけど。
あ、ないか、
多分ない、ないとは思いますけど。あ、そう、すごいな、そうなんだぐらいのちょっとね、思いましたけども、うん、さあさあさあさあ、まあまあまあ続きましてですね、どれから行こうかな。あとまあまあいろいろ来てますけども、じゃあまあせっかくなんで、これドッグラン経営者さんもね大喜利いただいてるんで、じゃあそれちょっと読んでいきたいと思います。はい、
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
H 君の家にシールを持っていくと数枚紛失するから持って行ってはならない。
本当にそれは紛失なんでしょうか。
これはちょっとねえ、本当に H 君怪しいな、ちょっと容疑者としてね、うん浮上しましたけども急に、うん、
ちょっとねクイクイ、
うん、
怪しいですね、
怪しいですね、うん、ちょっとこれはね気になるところですね。まあまあそんな感じで、ございまして、では続きましてですね、こちら、ドッグラン経営主催さんからいただきました。
あざます。
実話なの、実話なんだちょっとあれですけど話故障しちゃいました。
あ、マジか、あ、そうなんだ。
はい、はい、じゃあこちらですね。あ、違う、これドッグラン経営主催さんはこれだけでしたごめんなさい。
おーい
通りで書き方違うなって思ったんだよ。パンダトレオさんからいただきました。はい、
はい、
ありがとうございます。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
一度貼ったシールを剥がして交換に出すのはマナー違反。
ああ、
確かにね、
これはね、これは確かに
そうね、これはいやー、あれですね、そのマナー講師がエセマナー講師みたいな人が出てきますね。なんか これはダメですみたいなね、うん、そんな昔なかったじゃんそんなマナーみたいなのを今ねなんか出してくる人たちマナー講師いるよなっていう、うん、あ、もう一つだけドッグラン経営者さんありました。すごいね、メールフォームで来るとそのアドレスからメールフォームっていうアドレスで来るから、メールフォーム系のアドレスで全部固まってくるから全員のペンネームがごっちゃになるっていうこれは申し訳ないんですけど、じゃあ続きましてドッグラン経営主体さんからもう一個来てるんでいきますね。はい、
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
立体的なシールを持つ男はめめしいと糾弾されるが、粘着面が汚れで真っ黒だと一転して男気を認められる立体的なシールね、なんかプクッとしてるやつね、あるよね、
ゆっくりね、うん、ボンボンみたいな。
粘着面が汚れで真っ黒って、それ交換するに当たるのかってね、貼れないじゃんこう手帳に。なんかあー、すごくなんかあれだなまあすごいな、なんだろうな、その人の男気なのか、どこだ、黒ずむっていうのはよっぽどだよなって思いますけどね。まあまあまあそんな、
本物のシール好きなんだみたいな。
モノシール好きなんですかねすごく気になりますけども、続きましてですね、こちらお名前本物の偽物さんからいただきました。
おはようございます。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
アザラシのシールは 1.2 倍。これアザラシはシールって書いてますね。アザラシは英語でシールなのか。
そういうこと、
アザラシって英語でシールなの。
1.2。
アザラシは英語で主にシールと言います。へえ。でアザラシのシールだから 1.2 倍。何に対しての 1.2 倍なのか分かんないけど価値が 1.2 倍あんのかな
リアルなレートだな、
レートださ、ローカルレートですからねこれは。でもなるほどね続きましてですね、こちらお名前本物の偽物さんからいただきました。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
緑ぷよは4つ集めると無効。
消えちゃうのかってことは
消えるんだね、うん、緑ぷよじゃなくてもいいなら 青でも紫でもぷよぷよだとどれもそうだろうってね思っちゃいますけどね、うん、4つね、4つ集めちゃったらね、うん、ぷよぷよはね、ぷよぷよね、ぷよぷよぷよぷよやんないからな最近。あの昔はやってたけど、なんかあれ連鎖とかを狙って連鎖できないんだよな。だから俺苦手だからやんない。
あ、はいはいはい、
うん、そんなぷよぷよの話でしたけども、まあまあじゃあ、続きまして本物の偽物さんからいただきました、
は
い、
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
糸に減らすの右側の漢字はかっこいいので使用済みでもレートが高い。これね、
糸に減らす、
糸に減らすって書いてね、なんか滅みたいな、なんだろうなこれな、漢字があるんですよ。
あー、なるほどなるほど。あ、でも確かに漢字のかっこよさでレートは本当にありそうだな。
これ漢であったら、漢って読むらしくて、封筒の締めの部分になんか貼ってるらしい。貼ったり印鑑で見たことあるかな、これは。でも多分ね、そうだからね、個人的にはあんまり見かけないかな。今これあんのかっていうレベル。漢ね、どこだっけな、漢字あるかな、漢の字。漢って読むらしいんだけど、糸編に出るか、これか、これか。
うわ、これレート高えこれはレート高えわ。
こんな字あるあんまり使わないよな。うん、確かにこれは使用済みでもレート高くてもまあまあ、もう文句ないか。
これはしゃあないっすわ。
うん、まあまあそんな、感じでございまして、続きましてですね、こちらは、ハマハマさんからいただきました。
おはようございます。
チール交換におけるローカルルールを教えてください。
売り買いをするときは現金ではなく切って。
そこもシール、
現金じゃダメなんだ売り買い、そのシール切って5枚と交換でって
うわー、なんか
120円切って5枚だ、
シールかな
それも生々しいな
生々しいですね。
じゃあ続きましてこちらの名前、ハマハマさんからいただきました。
おはようございます。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
カード出すのキラカードはカードとシールの両対応。もうカード出すなんてやんないでしょう。
カード出す、
カード出すね。あのガチャガチャのカード版みたいなのがあるのよ。
へ
え、ペラーンって1枚カード出てくるのよ、カード。
なるほど、
そうそうそうそう、あのお金入れたらガチャでその遊戯王とかがあったな、うん、それでまあ、キラーカードシールになってたっけあれあんま覚えてないんだよな俺も、カード出すに関して。あれシール出すってのも別であったんだよな。
へえ
だからシールがキラーカードシールなんだ、へえそれはもう存じ上げなかった。例えばそのね、遊戯王カードだったりとか、あとドラゴンボールのカードもあったな、俺が見た限りだと。あとジャンボカード出すってのもあったでかいサイズ、で4倍ぐらいなんかこうでかいの、うん、そういうのがねあったね、うん、っていう話だけど、はい。じゃあそんな感じで続きましてで、これで剥がすと下から違うイラスト、なんかあったかもしれない、はい、ラストです。ハマハマさんから、
いろんな種類あるんだな、
うん、はい、ってことでハマハマさんからいただきました。
シール交換におけるローカルルールを教えてください。
シールは貼ってなんぼだろうおじさんの目撃情報はディスコードのシールコミュニティに速やかに報告。
嵐やん
いや、まあね、シールは貼ってなんぼだろうおじさんはまあ言いたいことはわかるなんだろうな、まあまあ、
言いたいことはわかるけど、多分それ許容してんだな許容して多分度が過ぎてんだろうな
シール、こんなシールだが集めてどうすんだよ、貼れ貼れって持ち物に貼れ、
貼れシールに価値なんかねえんだよボケがよみたいな感じ。
でもわかる、でもステッカーいっぱい余ってる、ステッカー何に貼ろう、車の後ろにでも貼るかあるよね、水曜どうでしょうとか書いてるあれはまた別だろうとは思うけどね、車の後ろにあるステッカーね、 俺もだって FM 新潟のステッカーがいくつかあるもん。5枚ぐらいあるよ多分。5、6枚。うん、これね、大喜利でねFM 新潟の大喜利コーナーっていう局地的なところに朝やってんだけど送ってんのよこれメール投稿仲間が何人かいて、うん、そこでもうみんなで結託してこの時間に送ろうみたいなのを毎週やってたことがあってFM 新潟の火曜日の朝10時ぐらいのやつ
朝10時
のに大喜利コーナーがあるからFM 新潟で
早いな。
そこに送ってるっていう、うん、まあ全国で聞ける形でくださいラジコのタイムフリーとかで、うん、FM のね新潟の方で、この前ね送ってたのは、ね、この前大喜利やってた大喜利は絶対に成功しない告白の方法セリフとはっていう お題があって、
はいはいはいはい、
うん、しかもこれ一応ね複数送ることはできるけど一人一通までしか採用というかネタ投稿とはされないというか採用されないみたいなルールで、いろんな人の読みたいからなのかな、うん、いろいろ送ったんだけど、その中で俺が読まれたのは、紅白のちゃんみなのように屈強な男たちに担がれてお前の脳は無意味と言い放つって
ちょっと待ってちょっと待って、あのガチのハイクオリティ持ってくんの、そこFM 新潟にFM 新潟にこのクオリティ、でもね、朝10時でそれ持ってくるのだいぶカロリー高くないですか、ね、う
ん、みんなカロリー高いのよ正直なところ。みんなね、本当に
ああさ、みんなそうなんだ、
みんなそうレベル高い、意外とねみんなレベル高いから負けてらんねえなと思ったら、
朝10時ってもっとそんな感じじゃないのか
と。他にもいろいろ送ったんだけどね、うん、ペットボトルとコーラを一気に飲んだ後耳元で告白とかね読まれなかったな読まれなかったなこれはまあそういうのとかね送ったけど、まあまあ結局うん、ちゃんみなは俺好きだったからその紅白良かったねなんて思ってたから、すごいこう情景が思い浮かんで、これだけはちょっとこれクオリティ高かったね。これでステッカーもらいました今度送られてきますまた1枚もらっちゃったみたいなね話ですけども、そういう話でまあそんなね風なことでこっちも大喜利負けてらんないですよだからはい、ということで、
負けてらんねえな、
シール効果の、大喜利は以上ということでしたけども、次回の大喜利ですね、発表したいと思います。次回なんですけど、まあ映画特集ということで、その映画に絡めてね、こういうのをちょっと大喜利も映画に絡めていこうかなと思って、こちらで採用させていただきました。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてください。
はがき職人を題材にした映画のあるあるを教えてくださいという、
はいはい、
なんか前にそうね、送られてきた山やんさんのをちょっと提案のなんかちょっと広げた感じというか、この前送られてきた中で言ってたのが、いつも投稿が採用されてるメール職人が験担ぎにしてることは何でしょうかっていうお題だったんですけど、これだけだとちょっと絞られるから、はいはいはい、もうちょっと膨らませるというか、これが映画、
広くね、
はがき職人を題材にした映画として、その中でこういう験担ぎにしてることってのもシーンに入っててもいいじゃないかっていうね、って思ったんで、いろんなシーンがあると思うんだよね。はがき職人を題材にして、例えばね、僕が思いついたので言うと、来場者特典が映画に出てくるノベルティと、
あるな。
映画オリジナルの多分ラジオ番組とかがあるんだろうから、そこで出てくる、ね、ノベルティをはがき職人が大事にしてるみたいなシーンがあったりするんじゃないかなとね。
なるほど、
これはこう皆さんちょっと投稿者としてもうちょっとあるあるがいっぱい出てくると思うので、もう自身を重ねるでもいいし、そんなわけないだろうみたいなねぶっ飛んだやつでもいいですから、誇張したはがき職人像みたいな、はがき職人を題材にした映画でのシーンとか、もしくはその映画を俯瞰してみたときに、そのだからその来場者特典とかパンフレットの中身とかそういうのでもいいですしね、なんかその番宣で出てきた俳優がどうのこうのみたいなのでもいいですし、なんかまあいろいろなんか広く広く考えていただけたらと、まあ映画 あるあるということで、ございまして、そういうのをちょっと募集したいと思いますっていう感じの、大喜利、次回の大喜利はこんな感じでございますっていう感じですね。はい、ってことなんですけども、
はい、
ということで、はい、どっくら経営したさ、早いっすよマジで、もう来てるよ。
いや早い、コメントいないからもうあれかなと思ってた。映画のアナルを教えて
ください。結末はだいたい孤独死。この、
それは
悲しい悲しい悲しい。
何言ってるんですか、生涯独身だって言いたいんですか。
おー、ちょっとなんか伝説のハガキ職人はみんな後継者を残さないのだみたいな。やめてよ、実話ですとかやめてよ。あの何人かガチで、あの知ってる人の名前出てきそうになったわ、ちょっと本当にいたりするから、ね、
ちょっとやめてよやめてよ。
丸丸さん、ポストないなって思ったら、丸丸の親族ですみたいな風になんか出てくるパターンとかね、あったり見たことあんのよ正直。あ、この職人さん、あーもうお亡くなりになっちゃったんだみたいなの。リアルにあるからやめてって。
まあまあまあまあまあ、まあ、でも最近結婚してる人もいるから、
うん、あ、メールのない時代にタイムスリップ。はがき職人が題材だからね。ああ、はいはい、はい、
いいな
あ、楽しいな、
いい例題が出てきますよ。
うん、さあ、バーブ、そんな感じで、
来週楽しみだな本当。
次回、こういう大喜利も、募集しますけど、メールの方も、メールで、普通のね、普通お便りというか、まああれですけども、映画の感想メール、ね、映画メール、こちらの方も、もう厚めに募集したいとは思ってるんで、皆さんちょっとよろしくお願いします。
映画何か、ね、あれ見てくるものって僕たちって決まってるんですか。
いや決まってないですよ。
好きなの見てくればいいか。
もう全然好きなの見てもいいし、生涯で今まで見てきた中でちょっと印象に残ってまた見たいなっていうのでもいいし。
あー、いいですね。
なんなら鬼ちょっとおすすめあったら、もうアマプラで見れるやつだったら今のうち見とくよ。正直
確かアマプラにあるかどうかはあれですけど、
うん、
ちょっとでも、ね、あれ好き。
こうね、次までの収録の間に休みがね多いのよ意外と。
ああ、いいですね。
だから
休みが多いの本当に。
休みが多いっていうか違うのよ。だそこだけなんか感覚がなんだろう、働く連勤の前の前倒しみたいになってるから。あれなんだ、変な話になって
る。ああ、怖い
怖いなーって思いながらも、なんかお休みがねあったから。実写版デビルマン、いやもう完全に酷評しろって言ってるようなもんだからね、それは。
それトンチキじゃなかったっけ。
うん、トンチキですあれは。
あ、でもマジで言うと、どういう系がいいかな。いやでも僕あれ、ウマ娘の映画の、
うん、
あのプリティーダービー新時代の扉はマジで面白かったっすよ。
そうなんだ、ウマ娘ね。
なんだろうな、あのもうマジのバトルものに近い、
うん、
なんかね、やっぱ描写、走る時の最後のスパートかける時の描写とか、なんかいろいろそういうのがかっこいいのは好きっすね。
ああ、あるある、
それ
か劇場版娘、
うん、そう今ちょうどプライムビデオ開いてあるかなみたいなのを確認しながら、
うん、
あとはなんかすごい仮面ライダーをしてくるな。仮面ライダーはね、前提を知らないとみたいなやつが結構あったり。
なるほどね。まあまあ皆さんね、ちょっとお気に入りあれば、ちょっと送っていただけたらなと思ってますっていう感じですね。はい、
はい、
そんな感じで、ございまして、エンディングです。
おい、
はい、ということでエンディングなんですけども、ここでちょっとメールもなんかいくつかいただいてるのがあるんで、それもちょっと読みたいと思いますけども。
お、いいですね。
こちらお名前、浜浜さんから、これ大喜利のお題案っていうのを来てました。
はいはい、
これね。なんていうかな、うん、これ、スーパー戦隊が18禁になって復活どんなの。あ、確かにね。スーパー戦隊ね、終わっちゃいましたもんね、確かね。
まあまあまあ、確かに、
うん、来てますよ、例題。例題
もしっかり。
オナニーレッド、シコシコブルー、エネマグリーン、ピンクローター、ペペイエローション、5人揃ってオナニー戦隊 G レンジャー。
え、待って、このクオリティどれぐらいで作ったんですか。ちょっと流れが
知らないけど。ピンクローター普通じゃねえかって。
なんか中身の、
うん、
中身の最低さと逆にクオリティの高さが
そうね、
なんか例題としてのクオリティの高さが
うん、
ああ面白いな、
なんかパロディ AV、うん、で戦隊ものってたまにコスプレしてるやつあるけど、そういうのでもなくてねなのかな、18禁になって復活はどんなのって、まあ、これもこれでね、いつかちょっとねなんか面白そうな時に、やりたいなと思ってます。はい、なあそう
変身玩具が実用的面白すぎるな。
ああもう
そういう意味で実用的、
もう抜き出しの抜き出しの世界なんだよなそれな、本当にあのディルドで戦うからねうん、まあまあまあそんなのでもありますけども、あとねお便りどこだっけな、なんか来てたのがあったんですけど、パロディ AV もあったけど、パロディ AV はちょっとパロディ AV は読んどく、いやちょっと時間がねちょっとまたちょっとどっかでどっかのタイミングで読みたいと思いますけども、それじゃなくてねちょっとメール埋もれてるんで少々お待ちくださいませ。
はい、
じゃない
埋もれてる、
でも全部読んだかもしれない、あー違う違うこれだ、パンダトレードさんから映画の感想っていうのが来てるんですけど、どうしようかな、来週に持ち越してもいいし、
これ来週じゃないですか普通にそれは来週
でもね、最後に書いてるのが2月6日から2週間限定なので、まだ見たことない方はぜひ劇場で見てくださいって書いてる、今のうちに言う
週間限定、
もう絶対今のうちに読んだ方がいいやつの気がしてさ、うん、ちょっと先に読んどくかなっていう、うん、パンダトレオさんね、うん、そうね、ちょっとフライングしてよ、あれかもしれないけど、まあ前哨戦ということで、まあちょっと、じゃあ映画の感想を普通だったら、ちょっとパンダトレオさんからいただいて読ませていただきます。はい。秋代さん、シーマオリンさん、こんばんはと。はい、はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
先日映画館で劇場版鈴宮春日の消失、プラス舞台挨拶を見てきました。おう。鈴宮春日の御礼プロジェクトの第1弾として16年ぶりのリバイバル上映となり、鈴宮春日の消失を映画館で再び見ることができました。当時は春日のハの字も知らなかった私がアニメを配信で見てインパクトに驚き、劇場版も配信で見て泣き、こんなに素晴らしい作品があったのかと感動しました。当日も、映画館で静かにたくさん泣きました。舞台挨拶では共演役の杉田智和さんが、当時を振り返り、本編よりも春日の影響で社会に起こったことや、劇場版本編を未だに見たことがないことなど、お話一つ一つが面白くかつ楽しい舞台挨拶でした。他には春日役の平野綾さん、朝比奈未来役の後藤優子さん、長戸幸役の、千原みのりさん、小泉いつき役の、小野大輔さんも舞台挨拶で揃って当時を振り返りました。振り返った内容を書きたいところですが長くなってしまうので、詳しいことはオリコンさんの公式 YouTube チャンネルで公開されているのでぜひ見てくださいという。
ああ、You do nice。
2月3日から2週間限定ですね。まだ見たことない方はぜひ劇場で見てくださいということでございました。はあ、なるほどなるほど。なるほど。俺春日のハの字もまだ知らないんですよ実は。
僕もないっす、
ね。春日履修
世代ギリ外れてるので。
なんかだって原作もストップしてるって聞いてるから、まあね今更一気に見るのどうなのみたいなねあと、うん、そのやっぱエンドレスエイトの悪い影響ですよね、これはもう本当にあれがすごくネガティブな印象を持っちゃってる部分
持たれてるとはまあ聞きますよね、
うん、エンドレスエイトね、どうなのっていうね、まあねそんなエンドレスエイトをラジオでやったことがある人がいるって知ってる？これねこれファーストサマーウイカのオールナイトニッポンなんですけど、
なんかやった時確か話されてましたよね。
そう、僕がもうちょうどリアルタイムで、ね、触れたんですよ。
ナノマさんが触れてた記憶が僕ありますね。
1周目は普通なのよ。そやね。まあエンドレスエイト的なこともわからずに、はいはい、その後2周目でオープニング同じ話しててあれって思ったらリアクションメール以外はほとんど前回の すげえもうなんかだリスナーからのメール以外は全部同じことをなぞってんのよで3週目もそれやりだして、そうそう、わエンドレスエイトだってなった時に最後の最後でなんか種明かしというか、うん、 まあそのエンドレスエイトが解けるみたいな感じのことでその回は終わるんだけど、だから3週にわたって同じ内容をするっていう回、いや伝説だったなラジオであれを やる人がいるというかね。うん、いやそういうこと
は、まあ、なかなかいないですよね。
うん、あ面白かった面白かったけど、ちょっと賛否は両論だったっていうくらい回だったな。そんなんがあったなっていうのをちょっとふとねエンドレスエイトで思い出しました。うん、まあまあまあまあ、さあそんな感じで、ございまして、まあまあまあ、あとそうですね、まあそんな感じで、まあいろいろ皆さんからね、ふつおた募集してます。来週に関してはちょっとふつおたよりもちょっと映画の話の方があった方がありがたいかなとは思ってますけども、まああと大喜利コーナーとかね、いろいろなんか送っていただけたらなと思ってますということで、ございまして、アドレスの方はですね、アドレスは別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、 bets.datarne@gmail.com までよろしくお願いしますということで、はい、
お願いします。
あとはお知らせありますか。
お知らせ、2月17、67ぐらいの間、17か18の間ぐらいの配信ということで、
はいはい、
ですね、もうこの次の土日にはもう今年初の G1 フェブラリーステークスがあるので、
うん、
皆さん、予想のメールとかもいただけた、予想のメールとかもいただければ、私の方で目を通して競馬の参考にはいはい、はい、させていただくと思いますのでお願いしますっていうぐらいですか、
はい、
私3番組合同イベントっていうのもあるんですけど、それチケットなくなっちゃってるんで、配信チケットあるんですけど、配信チケットはあるんですけど、うん、でもみんな大体現地好きでしょ、うんうんうん、なんであんまり告知は軽く。
なるほどね、うん、はいはいはい、じゃあ僕からはそうですね、じゃあせっかくなんで学級のお知らせ、
おいいですね、
キュリエイトさんの新作ゲームファンタジスタアスカ、こちらのサッカーゲーム、お紳士に向けたサッカーゲームでございます、ね、こちら、こちらの作品で、小悪魔サキュバスのミスティっていうのと、ルチャリブレを使いこなす双子の姉、双葉カノンちゃんっていうの二役を演じてるらしいですね。すごいな。皆さんちょっとファンタジスタアスカに関してはちょっと皆さんでおのおので調べてほしいんですけど、まあ、キュリエイトさんっていうね、そのバニーガーデンのとこですか、うん、言ったら、
はいはいはいはい、
あそこなんでね、まあまあお察しですよね、うん、どういうゲームかはどういうゲームかはお察しです。スイッチ版とスチーム版でなんか表現の方法がちょっと違ったりもするらしいんでね、うん、どっちかなっていう、僕はスチームで買うならスチームかなとは思ってますけどね、はいまあそんなね、風なゲームがね発売されるらしいので、よかったら皆さんちょっとチェックしてみてはいかがでしょうかっていうね、割とね、だからサッカーゲームだけあって声優さんというかキャラも多かった、キャラクター多くて声優さんがどれもなんか2役ぐらいなんかになってるみたいな、金役してるみたいな感じでしたね。
はいはいはいはい、
めっちゃキャラ多いじゃんって思って、うん、ちょっと気になってますねこれは。うん、まあ皆さんもよかったらちょっとチェックしてみてはいかがでしょうかっていう感じです。はい、あそんな感じですかね。はい、
お願いします。
お願いします。はい、そんな感じですかね。以上です、私からは以上です。ということで、皆さんからはあと、もうないかな、大丈夫かなということで、終わりたいと思いますけどね。はい、そんな感じでございまして、以上ですね。まあ、長々と喋ってまいりました。皆さんご清聴ありがとうございましたということで、今回も終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。次回は映画特集ということで、映画の方よろしくお願いしますということで、ございまして、別ラジ488回でございました。お相手は秋広と、
はい、島野にでした。
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。